うん、柴崎はでもずっと使われてきてるなっていう感覚があるんで、
そうですね、
金属疲労って言われても何の不思議もないんですよね、
う
ん、
そうですね、僕らも別にそこになんていうんですか、違和感は何もないというか、
うん、
むしろよくやってくれましたっていう感じなんですけど
ね、
うん、
なるほどね、
なんで北の方にいる鉄腕さんにちょっと弟子入りさせて
ノウハウ、鉄腕さんとしてダメだからな
あ、
まあな、鉄腕さんに弟子入りしてマジすげえいいピッチャーがこう量産されるんだったらね、うち今頃投手王国になっててもおかしくないんで、ちょっとまだ段階じゃないのかなって気はしますけどね。
でも豆腐メンタルだった堀瑞貴が石くらいまで成長したのは非常にポジティブだと思うっていう話を友達にしたら、うん、TBS 時代の横浜のファンみたいなことを言うんじゃねえって返されました。
レベルの
高い話が出てきますね。若手の選球眼がいいって言うのがポジティブだっていうふうに言ってる。横浜ファンと同じこと言ってるぞお前って言われました。
ジンベエザメ、クノの周りにいる人間たちはとても魅力的な人が多いですね、
うん、なんかボキャブラリーになんか教養の高さを感じますよね、
うん、僕は以前からポッドキャストを始めた当初からですよ、ガールズトークのこういう野球の話を取りたいと思ってたのは今でも続いてるんです。第3回ぐらいからずっと言ってるんですけど、
はい、
3年以上前から言ってるんですけど、どうですか、ジメザメさんの周りの人たちで僕の番組で喋りませんか。僕喋んないから。
喋ってくれる人がいないですね。
田中の女と、
だから田中の女が私と同じか、うん、それ以上に喋れる人なんですよ、はい、人は高校野球も分かる人なので
女ハマー好きはい、
強いな。で、
田中将大も高校の時に惚れて、うん、田中将大が楽天にいたから楽天のファンになったようなタイプなので。
なるほど、うん、ケンケンと思いました、はい、
で、私の自宅が西武ドームに近くて、
はい、
彼女も私の家の本当にチャリ圏内ぐらい、
チャリ圏内
なんか、はい、徒歩で行けるぐらいの距離なので、はいはい、
うん、
西武ドームめちゃくちゃ近いので、うん、西武ドームに通ってて、うん、西口文也の
西口文也、はい、
の三井とか
三井とか、はい、
もう現地にいたらしいですし、
かっこええ三井見てんだ、はい、
栗山さんの、栗山拓実さんの、うん、
はい、そっち
骨折りながらホームランを打ったやつとか、
はい、
もう現地にいたような子なので、はい、私より全然野球知ってるんですけど、
はい、
いかんせん喋ってはくれないでしょうという、
うん、普段やってるおしゃべりを僕らに聞かせてほしいってだけの話なんですよね。
多分ネットに乗っけたがらないんじゃないかなっていうところが、
そうなのか、
ザボさんの悪い癖だと思いますよ、誰でもいけると思っちゃってる節があるの
だってこんな楽しいおしゃべりみんなに聞いてほしいと思わないかなと思うんだよな、うん、
その標準その標準の位置がすげえ高いんですよ、う
ん、だから確かザボさん、
うん、
フォローしてなかったでしたっけ、田中将大ガチ勢の
女、何、何、何、もう一回言って、何、
田中将大ガチ勢の女を、うん、ザボさん確かツイッターフォローしてたはずですよ。
あ、僕何でもフォローするから誰がどうか分かんないんだよ
すげえ
してたかもしんない、うん、
とか言ったらマジ
確かしてるはずなんですよ。なので、うん、ご自身で、
うん、
ものすごく
お誘いしたらいいのか、
して仲良くなって出てくれって言ってくれたら、はい、私は全然、
うん、さん、さん、
彼女の相手はしますけど、
その格には一つすごい穴があって、ザワさん大して仲良くなくてもオファーかけちゃうんで、
そうなんですよ、
この段階ダメなんですよね
うん、
そう、
吸い上げちゃうから、
飛ばしちゃう。
前儀が重要とおっしゃられるのであれば、ちゃんとしっかり前儀をします。
はい、本当かな。
多分 LINE で、うん、その田中将大が知勢の友人からなんか ザボっていう人からこんなメッセージが届いたんだけどっていう、うん、
あ、DM 送ったっけ。
いや、届いたんだけどって、うん、もしかしたら来ちゃうかもしれないので、うん、あの段階は踏んでいただけたらなと。
前儀をしっかりしろと、
なんかザボさん失礼だけど段階踏めるイメージないんだよな。
あ、お前だし知らないかもしれないけど、今オリックスファンの大物と今もみもみしてるから。
いや距離の詰め方がね、なんていうんですか、なんか、うん、あれ道の先にいると思ったらなんかもう気づいたら隣にいるからな。
あれですかね、手錠かけられてますからね。
なんだそれ。手錠かけてないよ。でもあれ、あの人にちゃんと何、こういう戦略の方がいいよって言われたんだ、ちゃんとやりますか。
うん、まあ、田中将大ガチ勢のね、ゆうさんは絶対喋れる人だと思うし、絶対うん、面白い話持ってると思うんで、はい、その話がもし万が一聞けるんであれば、それはそれで絶対楽しいなっていうのは、それは分かります。
は
い、
その気持ち。まあまあまあ、そうですね。
あの、私の倍くらい知識はあると思いますよ。
うん。バケモンなんだよな。
あ、俺別に知識がないや、いいのよ。場が盛り上がればそれでいいんだけど。
あの、うん、彼女はマー君限定ですけど、うん、マー君が投げた時に東京ドームでは球種も、うん、あれ牽制のタイミングも全部わかるって言ってました。
気持ち悪い。
それスコアラーなんだよな。
もう雇ってしまえ。
あのレッドソックスあたりが引き取りゃいいんだよな。そういう人は
ちゃんとね、スコアラーみたいに専属でね、もうつけちゃってね。
違うんだよ。そういえばって思ったけど、スコアラーとして分かってもダメなんで、伝える手段がないんだよ。
そう。
球場で手ピョコピョコするしかないからな。
阪神の後半戦の課題の話だったんだよな、そういえば。
ああ、そういえば。
だから、先発に及川を移動させますよという話でしたよね。で、中継ぎがちょっと不安かなという話でした。はいはいはい、8月31日まで、補強期間があるそうですよ。
はい、そうですね。
うん、さあ、どうだ。
今、選手枠の関係で、ちょっと補強はあまり現実的ではないというか、まあ、普通にトレードとかになっちゃう。
交換取れるね、
うん、まあ、そうです。そうせざるをおそらく得ないとは思うんですが、
なるほど、ね、
うん、まあ、課題って言ってしまうとちょっとなんかこう語弊がある感じがするんですけど、まあ、まだまだ良くなる余地はいくらでもあるかと思うので、ぜひ、うん、まあ、そういうご縁があれば積極的にやればいいんじゃないかなとは思いますが。
あ、なるほど。後半戦も特にそういったご縁がないのであれば、
はい、
このままいけるぞと。
いけるといいけど。
ゴールテープを切れるぞと。
というか、うん、多分、一回落ちたら多分、上がってくることはないので、うん、ない感じがするので、今年の阪神は。
うん、
なので、まあ、逃げ切る、頑張って逃げ切れよって、
うん、
ね、多分、またとないチャンスなんでね、うん、単純に今年はすごく、まあ、新戦力がピタッとはまって、しかも、運にも恵まれましたからね、開幕当初、その外国人が、うちは揃ってましたから、
はい、
みたいな、そういう運気にも恵まれてるので、うん、はい、で、まあ、佐藤輝明の成績が今後落ちるとかっていう話はないんですけど、うん、単純に新人があんだけ打つっていうのは、うん、モチベーターとしての役割は、やっぱり新人と2年目じゃと話が違うと思うので、
そうね、うん、
その、まあ、なんとか旋風みたいな話じゃないですけどね、
うんうんうん、
やっぱりそういうのって1年目じゃない、1年目だからこその意味ってすごくあると思って、うん、そういう意味でも今年しかない、少なくともここ数年では、ここ数年、この先数年の中では多分一番
最大のチャンス、
そうですね、うん、チャンスがあると思うので、うん、なんとかしていただかないといけないんですけど、
田淵幸一以来だもんね。
そうだな、うん、
一年ぐらいダメですかね。
あ、何？
僕はまだ阪神の優勝って記憶にないんで、うん、ちょっと、今年ぐらい良くないですかね。
いいじゃないですか。うん。チャンスだもんね。
そう。なんで、ちょっとご相談なんですけど。
何を相談すんだよ。
岡本貸してもらったりとかっていうのは。
ありえませんね。
岡本こうやって優勝して楽しいかっていう感あるんです
けど。岡本さんにちょっと1ヶ月ぐらいちょっとフランスとかヨーロッパ一周してきていただけると、ちょっとそろそろリフレッシュも必要でしょうし。
あ大昔に山口哲也にそうしろって言ったことが僕あるな、ラッポッドキャスト。なるほどな。
その辺のなんかね、誰がどうこうでこう左右されるかどうかわかんないですけど、うん、なんか、まあ、鍵握るの誰って言われたら僕完全に矢野さんだと思います。
あ、それはそうですね。いつ、死神みたいな顔になっちゃうかが、すごく不安なんですけど。
矢野さんが、この、追われるプレッシャーに耐えきれるかどうか。
ああ。
というか、ねえ、なんだっけ。矢野さんは余裕がないから村上に叫び返したんだみたいな記事を書いていましたけど、余裕なんてあるわけねえじゃんって。
はい。
ここ数年だって巨人しか優勝してないんですよ。
うん、
広島とかがちょっとありましたけど、
うん、
そんなね、だっていきなり、初めての優勝争いで、もともと最初の頃はね、もっと差がありましたけど、だんだん差が詰まってきて、
うん、
っていうところで余裕があったら、まあ、それはそれでメンタル化け物でしょっていう話なので。
うん、
その余裕のなさが、こう、ね、勝負手を間違えることにならなければいいなっていうのだけが、僕は今のところ、阪神が視界不良に陥るとしたら、そこだけだと思ってます。
まあ、不安要素はいくらでもあるんですけど、そこが一本しっかりしてれば、
そうそう。指揮官くれなきゃなんとかなりますよ、多分。
なんとかなってくれると信じてるので。
本当は差が良かったんでしょうね。今のゲーム差を保ったままですよ。1位巨人で2位阪神の方が、うん、追ってる方が、イケイケどんどんでいけたんでしょうね、きっとね。
いやでもそれ
だと。それはちょっと話、それは多分、強いというか、その優勝経験があるから言えることだと思うんですよね。
そうか。
うん、
差しって難しいっすよ。差しは難しい。
今まで、ここ数年もだって、そう なんていう、下から詰めれたことはあっても、うん、それで勝ち切ったことがないので、阪神は。
最後に差し切ったっていう。
そう、経験がないので。
最後に差し切って優勝を決めたっていうチーム、ここ数年セパ通じてもほとんどなくないです。
差し切った。まあ、
逆に、だからこそ、そのなんかメイクなんちゃらっていう標語が生まれるのでね。
あれは痛い巨人ファンが昔から言ってるやつですね。
うん、あれそうですか、2018年のライオンズが頭からずっと勝ち続けてて、はいはい、それぐらいじゃないですか、最近だと。
そうですね。
そうだかもしれないね。
まあ、だから、逃げ切り安定じゃないですかね。勝つとしたら、勝ち目があるとしたら。
逃げ切りは逃げ切りで、ね、慣れてたらいいんでしょうけど。
途中なんかデッドヒート要素はまあ挟み込みつつ、最終的には逃げ切りましたっていう展開が多分阪神的には理想だと思うんですよね。
だから、逃げ切りも苦しい。このゲーム差で逃げるのすごい苦しいですけど、多分一回抜かれると多分しまいなので。本当に多分心が折れかねない。
ぐらぐらっとなっちゃう。
だからあとは原さんがね、そこら辺をどういう風にするかっていうことで、原さんのね、率いるジャイアンツの、振り返りをしてもらえればいいんじゃないですか、
ああ、なかなか、振り返りか。そっか。とりあえずね、エースはいません、現在ね。菅野さんがいませんわね。2億、3億の外国人もいませんと。
はい。
いた中でですね。ね。ようやってると思うんですよね、
うん
うんうん、後半戦の課題ですよ、
うん、
サンチェスがあんまりよろしくないですよね、
そうです
ね、最近、うん、あとそうね、でもそうか、前半戦を振り返ってみると山口俊が帰ってきたのがこんなんいらんわと思ってたらいいんですよね、これが意外とねバカにできない山口俊とそれからメルセデスですよね、あとは高橋優希なんていうのもずいぶんいいですよね、うん、
いいですね、
先発はいいかなというような印象があります。リリーフになると、うん、この中川幸太っていうのが肋骨の骨折オリンピックを離脱しました、
ねえ、道理で
しましたね、
うん、春先に結構頑張ってた高木恭介っていうのも股関節の問題でおそらく今シーズンは出てこれないんじゃないかなといった印象もありますね、
あとリリーフ陣の整備がみたいな話になってくるわけです
ね。そうですよね。うん。で、一時こう、そのリリーフ陣の中でね、冒頭ピッチャーとしてやっておりました、ビエイラっていうのが、オールスターにまで出れるような話で。
はい。
はいはいはい、うん。あれ、ブラジルから連れてきた3500万の結構格安外人だったんですけどね。ここまで来ましたよ。うん。
うん。
うん。
いい球投げてました。
逆にデラロサがあんましよろしくないという感じになってるんですけど。うん。その中、まあ、リリーフ陣の立て直しっていうのは、おそらく外国人は数人連れてくることもあるでしょうと思います。ピッチャーもバッターも合わせてね。うん。
なんだかな。で今でもなんか、うん、その課題の話に阪神と巨人の差が如実に現れましたよね。
そう、うん、
いや、阪神が、うん、てか少なくとも今僕が挙げた課題のほとんどってシーズン前から分かったことなんですよ。
あそっか。うん。
分かった。明らかに新たな課題が見つかってますからね。
そう、巨人はその開幕で予想していた状態が、例えば菅野がいないとか、うん、外国人がいないとかっていうので、うん、新たに加わった上でこの位置なのが、
うん、
ああって感じがするんですよね。
うん、まあ、常にこう稼働して動いてるチームでね、新たな課題を潰して少しずつ潰していきながらっていうやつをやってる印象はなんとなくありますけれども、あ、打線か、打線は頑張ってると思うんですよね。 FA 取った梶谷も出ればちゃんとやってくれるし、でもすぐ怪我しちゃうしっていうのも印象もなんとかあるけれども、うんうん、その代わりこう松原っていうのもいるし、うん、丸も2割3分から2割8分まで上げてきましたし、ウィーラーっていうのもファーストやったりレフトやったりね、で、あと中地もファーストできるしということで、入れ替え立ち替わりできるしといういた課題も、そういった使い方もできますよといた中でですよ、やっぱフレッシュ感っていうのは欲しいかなっていうふうに思うので、
うん。
うん。若いバッター、一軍で使えるバッターっていうのは欲しいかなっていうふうな期待はしてるんです。先日7月21日に行われました、リアルジャイアンツカップなんていう、変則紅白戦みたいなことがありましたね。ね、うん。
あ
ん
と。ドラフトしたんでしょ、だってあれ。
ドラフトしましたよ。
ね
なんかやってましたね。
うん。チーム内ドラフト、ちょっと面白そうな、なんかね、カープキャストみたいなことやってんなと思って。
そうね。そう。でね、安倍監督、元木監督、新岡監督、3人競合で丸でしたよ。1位。
そうですね。
うん、
ま。結果はいかがでしょうか。
結果は、どうかしっかり確認しないけれども、でも、MVP は湯浅っていう選手が取りましたね。
はいはいはい。
高崎？
そう、健太か。そうそうそう。
おー、はいはい、はい。
内野のセカンドとかショットとかやってる。
そうですね。そうですね。はい。ちょ、足も速いし、パンチ力もあるタイプの選手。
はいはいはい。
うん。このあたりがこう、跳ねてくれるといいかなっていう印象もあったり、持ってたりしますし、
いえ。
うん。初で1位たちもですよ。岸田が2球団競合。これキャッチャーの右バッターなんですけどね、若手のキャッチャー。
そうですね、うん、はいはいはい。
2球団競合でどっちがか取って外れ外れで小林が取られましたと、はい、板形になってます。板形で岸田選手も捕手としても打者としても魅力的な選手だと、おそらくこう将来ジャイアンツを背負っていくようであろうコーチ陣たちがそういう評価をしてると思うので、
なるほど。
うん。
うん。
その辺も楽しいかなと思いますしね。
単語まであるから、そういう贅沢な遊びもできますよね。
そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。
トゲがあるな。
そんなことない。まあ、三軍までちょっとうちは作れないんであれですけど、うちでやるならと思って、あ、そっか、三軍あるもんなと思ったっていう。
うん、で、逆にですよ。そのトップの方で取られなかった育成選手の背番号027番っていう背番号を背負ってる北くんっていう選手がね、活躍したんですよね。これもちょっと注目かなと思いますよ。今年は8月31日まで、そういう枠があるそうなので、シーズン終盤にはもしかしたら一部に勝てる可能性もあるのかなというふうに思ってます。はい。 あとそうね、シーズン中に育成から支配になった戸田夏樹なんていうピッチャーも二段モーションでガクガクとこう足を上げながら投げるピッチャ ー、 うーん、リリーフ向きというか先発向きのような印象もあります。あのヤクルト小川のような印象もあるんですけどね、これも、
はいはいはい、
使えなくは なさそうな印象もありますしね、うん、後半に向けてもなかなか盤石、盤石巻き返せる印象はありますよ。まくっちゃう、まくれないことはないだろうなというような印象も、ありますよ。
ほどほどにしておいてもらえるとありがたいんです
けど。あと、まだ見ぬ外人、多分2、3人連れてくると思うので、今回ですよね。
巨人はな、割りかし当たるからな、外国人が。
当たんない、当たんない。バッターは全然当たんないよ。
阪神を見てござん。
阪神、サンズと何、何マルテ。
あれ、あれ何年ぶりの当たりだと思ってるんですか。
あの、寝かせたもんね、随分ね。
そうですね。随分、なんか闇に葬りましたからね。
うん。うちこ、うん。だって、だウィーラー、ウィーラーなんかラッキーパンチですもん。よそから持ってきたやつでしょ。
そうですね。
自分で捕まえてきた外人のバッターで当たった選手って、本当に記憶にない。クロマティぐらいしかないんですよ。
そうか、確かになんか当たったやつ何人もいるだろうと思ったけど、大体があれか。
外から連れてきたやつでしょ。
あれか、
タフィーローズとか国内って。ペダジーとか。
そうですね。
イスンヨプとか。
いや、僕が思い浮かべたのは、そう、イスンヨプとかラミレスとかですけど、
ね。そうでしょ、うん、そうなんですよ。
みんなそうだ、確かに。う
ん、確かに出てくる名前ってね、なんか、自前で言うと、本当なんかクレスポとか、そんなような、なんか、うん、ね、選手しか連れてこれてないから、
ピッチャーは案外いいんですよ。
だなと思うんですけど。
マイコラスとか。
うん。
ピッチャーの方には信頼が置けるんですけど、バッターがなんか、パーラーって去年いた外国人はすごいバッターだったんだけど、怪我しちゃってね。
そうですね。
ああ。それはスモークもテームズも同じなんですけどね。
ね、
うん。目の付けどころはいいんですけど、長いこと活躍してくんないっていうやつなんですよね。うん。だから、うん、千葉の、広瀬アリスみたいな選手が連れてくれたらいいですよ。
あー、あいつか、はい、そうだな。やめてほしいけどな。
いや、そいつを持ってくるんじゃなくて、それっぽいやつを連れてくれたらいいかな。
あー。
うん。まあ、でも、それっぽいやつを連れてくるぐらいだったら、それを連れてきますよね、多分ね。
うん、確実なのはね。
そうところとか、あ、じゃあまあでも、さすがに人のね、あんまり、今、ロッテでバリバリ活躍してるのを取ってくるのはちょっとどうかなって思うんで、うん、ちょっとおすすめの外国人がおりますけど、
ね、はい、
その、広瀬アリスですよ、
はい。
あれを取る、ロッテさんが取るに際して、うん、あれより実は取りたかったんだけど、阪神に譲った。それで、その結果、広瀬アリスがロッテに入団したわけですが、その阪神に譲った方の外国人さん、今、ね、フリーというか、まあ、向こうで、アメリカでやってるんで連れてきませんか。ソロアテって言うんですけど。
ああ、セクシーライム。
はい。
いいね。
まあご覧のように陽気なキャラで、しかもセカンドショートが守れて、
うんうん。
で、その上歌まで歌えちゃいます。
はいはい。
歌手デビューしてますからね。
うち坂本っていうのがあの五輪出るんですよね。
でも セカンド守れます。
うん。坂本。多分使えると思うんですよ、ウォリンとか出て。
まあそうですね、
ショートできるの助かりますよね。今ウレーニャっていうね、若手の外国人をショートで作ってるんで、
はいはいはいはい
ね、それよくは揃えた方がいいかもしれないですよ、ね、でもあの人、まあ、モチベーションがなんかでやめたんでしょ。
ちょっと難点なのがね、うん、そう、モチベーションが上がらないことがあるので、ちょっとだけメンタルケアはちゃんとしてあげないといけないかもしれませんが、
メンタルのケアなんて、だってね、原さんの一番得意とするところじゃないですか。
そうですね。
メンタルコントロールなのか、メンタルケアなのかは分からないけど。
うん。
まあ、でもあれですよ、ね、陽気で、内野どこでも守れてっていうんだったら、うちにロドリゲスっていうのがいるんですよ。
と思ったわ。
しかも歌まで歌えるっていうね。
ラップできるんですよ、
う
ちラップできる。
あ、でも。こっちのソラテさん、ちゃんと YouTube でミュージックビデオ作ってますよ。
なんだったらうちのラッパーデビューしてるんですからね、ちゃん
と。ラッパーもデビューしてるんだ。じゃあ、どっこいか。
自分の CD で入場しますからね、あいつ。
あ、かっこええ。自作自演。
かっこよ。
そうそうそう。
ああ。
昭和の 名選手みたいな感じにします。
そうそうそう。ただ出しちゃう。いやでも本当あの実際プレイ の数字は残ってないですけどめっちゃいいやつなんでなんか
そうですね。
そういう感じます。ちょっと似てんのかなっていうちょっと今思いました聞いてる。
別にソラーってそんなにいいやつな印象ないけどな。
でもデビューの 2,3 日はすごかったじゃないですか。
そうですね。うん、2日ぐらいでしたね。
うん、ソラーってなありだな。
ありなんだ。
うん、ありあり全然あり。うん。へえ。あ、いいこと聞いたな。
ザオさんが聞いても、ザオさんが聞いても、ジャイアンツの首脳、いや、もしかしたらザオさん、ジャイアンツの首脳かもしれないから、こういうのやめとこう。こういうこと
で。首脳か。
あ、これ突然ね、あの、ジャイアンツの広報から、実はソラーテ取りましたってなったら、あれってなるね。
僕はジャイアンツの首脳ではないけれども、でも、僕がやった企画を後になんか大きなポッドキャストでパクられてる記憶はなんとなくあります。
でもジャイアンツの首脳と繋がって、あれなら、あの、ぜひソラーテ獲得の折には私にもちょっと行くばくかいただけるとありがたいんですけど。アイデア料で。
わかりました。カップラーメンを一ケース。差し上げますね。
もう普通にありがたい。ズボラな一人暮らし大学生には超ありがたい
です。あ、そうなのか。はい。1時間だね。なんとなくこう始めて、はい、ラジオ僕はねラジオトークでもそうだし、あとはなんだっけスペースだっけ YouTube じゃない Twitter の。
はい。
あんな本当に Twitter のそのスペースでやりたかったんだけど、誰か引っ掛けてやりたいんですよ。ネットナンパですよ。
はいはい。
ネットナンパで、ポッドキャストをやりたいんです。
はいはいはい、はい。
これの第一弾が今日、皆様の。
キャットミューティレーションですね。
うん。キャットミューティレーション。
ご助力でできました。ね。
はい。
で、何やら、ラジオトークのコメントによりますと、よしよしさんは明日が仕事があるので今日は出れませんっておっしゃられた。仕事でなければ出れるって話ですね。
外堀に埋めようとするのやめなさい。
といったところで、はい、これからオフトークに入りたいと思いますけども、まず今日はね、こんなところにしときたいと思いますけども、よろしいでしょうか。ね、はい。といったところで、はい、ベースボールカフェキャンチスで今日は110回弱の回でございます。はい、
はい、
はい。な。明日編集頑張ります。どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。